インタビューのコーナーです。本日のお客様は写真家の野村一馬さんです。野村さんは東京都にお住まいの方です。おはようございます。
おはようございます。野村一馬と申します。よろしくお願いいたします。
はい、それではですね、今日はいくつかお話を伺っていきたいと思います。まず野村さんの出身地はどちらでしょうか。
はい、群馬県の高崎市出身です。
なるほど。お年はいくつですか。
今32歳で今年33歳になります。
なるほど、
はい、
まだ若いですね。
若いですか
ちょうど私と20歳違いですね。
あら、
ホームページ、はい、ちょっと読ませていただいたんですけど、
はい、
1978年でしたっけ。
はい、生まれ78年です。
ですよね、
はい、
私58年生まれ
です。あ、ちょうど20
年、ね、違いますね。はい、それでですね、次の質問なんですけども、はい、まあ、ホームページを読ませていただきまして、そこにはですね、筑波大学第三学群国際総合学類卒業と書かれていますが、どういう内容について勉強されたのでしょうか。教えていただけますか。
はい、この学部自体は、まあ、いわゆる国際関係学というものを学ぶものなんですけれども、まあ、生徒の希望次第でどんなことでもできるような、かなり自由な学部でした。で、その中で僕が選んだのが、まあ、一般にカシミール紛争と言われるインドとパキスタンの間の紛争の原因を探るというような、勉強というか研究をしていました。
なるほど、はい、そのカシミール紛争というのは私、はい、承知してないんですけど、はい、どういう紛争なんですかね。
ちょっと教えていただけますか。はい、今でいうインドとパキスタンというのは、昔大英帝国が一つの国というかエリアとして植民地として統治していた場所なんですけれども、第二次大戦後にイギリスが本国に帰りまして、で、2つの国に分かれなさいとイギリスは言ったんですね。で、イスラム教徒の多い地域をパキスタンにしてください、ヒンズー教徒の多い地域をインドにしてくださいと言ったんですけれども、まあ、ヒンズー教徒の多いエリアに住んでいるイスラム教徒はパキスタンの方に移動しなきゃならないですし、で、また逆もしかりと、それで、まあ、相手のせいで家を奪われたというような考え方になってしまいまして。
なるほど、
はい、そこを発端に、まあ、いさかいがあったんですけれども、特にそれで問題になったのがカシミール州という州でして、ここは州の藩王がヒンズー教徒、州に住んでいる多くの人がイスラム教徒という複雑な場所でして、そこの、統治権をめぐって今でもインドとパキスタンは喧嘩をしていると。
なるほど、
はい、そういった
問題ですね。そういうところを、はい、まあ、勉強されたということですね。はいはい、次の質問なんですけども、まあ、大学の在学中にですね、
はい、
アジア各国を訪ね歩きインドが好きになると、
はい、
と、まあ、書かれていたわけですけど、はい、インドのどういう点が好きになったんですか。
はい、この質問は実はよく受けるんですけれどもなかなか難しい、僕にとって難しい質問でして、まあ、よく言うのはですね、抽象的な説明になってしまうんですけれども、
はい、
ですね、まあ、インドというのはゼロを発見した国で、まあ、有名な国なようにですね、非常に論理的な考え方をする人が多いんですね。
なるほど、
非常に、A と B 違った2つを分けて考える論理的な考え方をする人たち多いんですけれども、一方でですね、こう全く違う2つをつながったものとして考えるような非論理的な、なんというか感情的なというか抽象的な考え方も非常に強くてですね、そうですね、論理的考え方、抽象的考え方、そのまあ矛盾するような2つが矛盾せずにこうつながっているような場所だと僕は感じてまして。
なるほど、
そういったところが非常に面白いなというのが一つと、まあ、多様な民族が、まあ、多少先ほどのカシミール紛争にいさかいもあるんですけれども、それでも非常に大きな一つの国家として成り立っているというところが面白いところかなと思っております。
なるほど、まあ、例えば私がインドを考える場合には、そのカースト制度という制度があって、
はい、
その身分制度があって、はい、カーストが違うとその結婚すらできない、
はい、
いうことをよく、まあ、新聞、雑誌、またテレビなどで報道されているわけですけども、
はい、
野村さんがそのインドに行かれて、そのカースト制度を間近に見た例っていうのはありますか。そのカーストによって障害が何かあったとか。
そうですね、それは日々やはりインドに行った方はみんなわかると思うんですけども感じるところでして、まあそうですね、極端な人で言えば、そうですね、バラモンっていう階級が一番上なんですけれども、
あのお坊さんとか、
そうですね、
はい、
下の階級の人には触れられたくもないような考え方の人もいますし、はい、ただ僕が思ったのは、行く前はカースト制度イコール良くないシステムだと、 思っていたんですけれども、行ったら行ったでカースト間の相互扶助の意識というのはすごく強いんですね。なのでそれは例えば明日突然それがパンとなくなってしまったら困る人たちもたくさん出てくるんですよ。
それはカースト間というのはそのカーストの同じ階層の人たちの助け合い
という。そうですね。でまた上の階層は下の階層を助けなければいけない、まあ、金銭的に物的にですねという意識もあるので、まあ僕からして不思議だったのが、下の階層の人は上の階層の人から物をもらうときに、ありがとうという意識はあまり持たないようなんですね。お前らは偉いんだから、そうそう、俺たちに物をやるべきだと。俺たちはもらう権利があると。
まあ、施すのが、
そうですね。
当然の義務だと。
はい、
じゃあ我々は受け取る
のは、ね、
権利があると。
はい。で、いい行いをしたら、得が高くなるんだから、うん、お前たちが僕たちにお金をあげることは、お前らが俺にありがとうと言うべきだろうぐらいの感じがありまして、面白かったです。はい。
それはどうですか、理解できました？
そう、感覚としてはなかなか難しいんですけど、まあ日本にいたらなかなか出会えない考え方だったので、非常に刺激的でした。
うん、なるほどね。
はい、
そうか。まあ私なんか、この日本で住んでるとね、
はい、
かつてその首脳交渉を得た日に、
はい、
そしてアイヌというような差別制度があったと。はい、まあ今は得たとかいうところは差別用語だということで使ってはいけないと言われてるんですが、かつてそういうふうに言われてたと。
はい、
ということになると、このアイヌ民族にとっても、その、日本社会の、その身分制度の中に組み込まれて近代社会に、
はい、
組み入れられたという歴史があるので、
はい、
そのカースト制度なんかをこう見ると、これは明らかな差別じゃないかなと思うんですけど、そのインドはどんなふうに考えてるんですかね、カースト制度自体について。
はい、差別という側面はやはりあります。
なるほど。
でそれはやっぱり良くないぞということで、あの有名なガンディという人が、うん、もう今日からその特にアウトカーストの人たちがいるというシステムは法的にはやめましょうと。
なるほど。
いうことはやってるんですけれども、うん、結局法律を変えたらもうみんなの習慣の中に残ってるものなので
なかなか
変わってはいないんですけれども、まあ、この21世紀に入って徐々に変わってきてます。
あ、じゃあ法律上はその身分制度っていうのはないわけ？
ないです。はい。
じゃあ慣習法として？
そうですね。
まだ残り続けて、
はい、
それを守っているわけですね。
そうですね。
国民が。
むしろ法的に問題になっているのは逆差別というか、アウトカーストの人たち出身の人たち専用の議員の議席というのは確保されたりしてるんですね。
あ、
そうすると、例えばバラモの人たちはこれは差別じゃないかって言ってみたりとかですね。
ね、
そういった問題も出てきてます。
まあ、確か最近でしたかね、あの、カースト制度の一番低いそのところの人が国会議員になんか当選したとかっていう女性でしたね。
はい、はい。
なんかそういう記事も見ましたから、
はい、
あの国政にも参加してるんだな
って。そうですね。
そういうことは実は私もあの新聞でですけど読んだことありました。はい、はい、でそれで次の質問なんですけども、
はい、
オーストラリアのメルボルンで写真を学んだというふうに書かれていますが、
はい、
どのようないきさつでオーストラリアで行くことになったのでしょうか。
はい、
その辺を教えてください。
はい、これはですね、先ほどあの聞いていただいた大学の話ともちょっと被るんですけれども、
はい、
国際関係学を学ぶ学部ということで、その帰国子女も多いですし、
はい、
まあ、1学年の半分以上が少なくとも英語圏に1年以上留学している人間が多かったんですね。で授業の半分以上も英語で行われますし、例えば数学を英語で授業するんです。だ僕はそういった留学経験なかったので、
うんうん、
X 事情を英語で何て言うか、
うん、
微分って何だろう英語で、
うんうん、
もうそういうところから入ったので非常にまあ落ちこぼれな学生だったんですね。
おー、そんなことないです
ね。いやいや。で、まあまあ、しっかりいつか英語を学びたいなと思っていまして、で、まあ、写真学校に行こうかというときにですね、まあ、日本も写真文化として非常に有名な場所で、まあ、海外でいうと、例えばニューヨーク、ロンドン、まあ、もしくはパリなんですけれども、まあ、そのあたりで英語を勉強しながら写真を勉強できたら、これは一挙両得じゃないかと。
なるほど。
はい。考えたんですが、イギリス、アメリカ、これは学費が高いと。
ああ、なるほどね。
はい。そういったことを考えていったときにですね、まあ、オーストラリアというのができまして。
どうこれは何歳のときに、
はい、これは25歳ですね。
25歳。
あ、すいません。27歳です。
7歳。
はい。
ということは、ワーキングホリディの制度は使ってはいけないかな。
ああ、その辺は何歳まで使えたかわからないですけど、僕は学生ビザで行きました。
あ、学生ビザで行った。
はい。
なるほどね。
事前にその審査を受けて通ってということですね。うんうんうん、
じゃあこれはきちっとした写真学校に通った。
そうです。
あの英語で書いてあったんですが、
はい、
あのきちっと書けなかったんで、もし覚えてれば、
はい、
あのフルネームで紹介していただけますか、ね、ちょっと。ん？メルボルンの。
これですか。はい。
ロイヤル
行った学校の名前なんですけれども、ロイヤルメルボルンインスティテュートオブテクノロジー、略して RMIT と言われる 大学でした。
なるほど。これは大学なんですか、
はい、そうです。ただ僕が行ったのは大学の付属の専門学校コースのような。
これは何年ですか、周年。
2年のコースでした。
2年。
はい。
あ、なるほど。そうすると、ここを卒業するとちゃんと、その、卒業証書をもらえ
ます。はい、もらえます。
おー、すごい。もちろん2年いたら英語はペラペラですね。
いやでもやっぱりその、例えば政治経済の話とか、コミット話になるとなかなか難しいですね。
あ、じゃあ写真の話だったら大丈夫。
そうですね。写真であれば。
なるほどね。
はい。
はい。わかりました。
はい。
これ最後の質問になるんですけども、はい、まあ、アイヌ民族の村を訪ねて、どのような写真を撮ろうと考えていますか。まあ、アイヌ民族の村といっても、今、ここスタジオがありますのは、ビラトリ町ニブタニのニブタニ子ども図書館というところなんですけども、このニブタニを含めてビラトリ町内に、いらしてですね、
はい、
どういう写真、風景画なのか、
はい、
人物画なのか、
はい、
まあ、いろいろ分野あると思うんですが、その辺の話を聞かせてください。
はい。今のところはですね、風景画、まあ、血の道と言われるような場所であったりとかですね、
はい、
まあ、シンプルな川や水、雪、森の写真であったり、そういった風景画を中心に撮らせていただいてます。で、まあ、来るたびにいろんな撮りたい場所が増えるので、まだまだ完成したとは言える段階ではないんですけれども、まあ、徐々に徐々に、こちらに住んでいる皆さんの、人の写真も撮らせていただけたらなと、まあ、ぼんやりと考えている次第です。
なるほど。
はい。
最後にですね、
はい、
写真を撮りますということで、
はい、
撮影受けたまわります人物、風景、これはライブで
いいんですか？はい、音楽のバンドとかもですね。
あ、そうですね、
はい、
ライブを中心に撮影を受けたまわりますというふうに出てますので、申し込みの方法を一言、コマーシャルどうぞ。
はい、ですね。そうですね。まあ、E メールかお電話いただけたら早いんですけれども、こちら電話番号って。
あ、電話番号でもいいですか？
大丈夫ですか？はい。そしたら、はい。携帯電話で、090-8558-0953、野村までよろしくお願いいたします。
はい。本日のお客様は、写真家の野村和真さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。